おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
雨止みました。
ちょっとね、なんか降ったり止んだりですけど、スタジオからね、はい、ちょっと青空が見えるでしょ。
そうなんですよ、青空見えてます。
そう、さっきもね、ちょっとあの西の方は、青空見えてたんだけど、まだちょっと降ってたんでね。
そうなんですね、
ちょっとまだ不安定、まだまあでも回復傾向です
よね。そうなんです。今日ね、昼前には晴れるということで、暖かさも昨日ぐらいなので、
な、
結構過ごしやすい一日になるかなっていうところですね。
はいはいはい。まあ、そんな静岡県ですけれども、はい、日本海側はなんかちょっとね、雨とか冷たい雨とか雪とかいう話が出てるじゃないですか。
昨日ね、北海道の方からメールをもらったら、はいはいはい、もう雪という話が出てるっていうことでした
よ。ですよね、
う
ん、明日から僕秋田なんですよ
, 笑っちゃいけない。
いやいや、もうちょっと寒いかな。どんな格好していけばいいだろうって、まあ、ただね、3泊4日で中2日なんですけど、はい、あの2つの視察と3つの講演というね、うん、結構なハードスケジュールで行きますので、はい、まあ、あのちょっとね、あのしっかり仕事していきたいなと思ってますが、はい、こういったなので、その出張があるので僕ちょっと行けないんですけど、うん、この日曜日、はい、11月8日なんですけど、この日はですね、さっきね、あのオープニングでもお話ししてました、ダイバーのシャギリって話があったと思うんですけども、はい、あのダイバーさんもね、それから僕が、あの僕は出られないんですけど、僕が所属しているあの芝本町とかもね、はい、も参加するですね、シャギリフェスティバルというのが、うん、まあ、これ5月に予定されていたものがね、伸び伸びになってやっとできるというね、あの会場を三島スカイウォークで、はい、シャギリフェスティバルやりますので、うん、ね、もしあのちょっとね、お祭り気分、ちょっとあの涼しくなりましたけど、
はい、
お祭り気分をという方はですね、ぜひ参加してほしいな。はい、ちなみにこれね、小学生中学生高校生を対象にしたフォトコンテストみたいなやつもやってるんですよ、
はい、
なので、これまあ詳しいことはですね、三島市役所の文化振興課さんにお問い合わせをいただくということになってるんですが、
はい、
ぜひですね、三島のシャギリお祭り気分をね、皆さんにも味わってほしいなと。
はい、ですいません兄貴、突然なんですが、
はい、
あのね、北海道の方から昨日メールをいただいて、
おいおい、
で、今日まで静岡滞在ということで。
あ、そうなんです。
そうで、なんかね、美味しいものを三島でも食べたいなっていうことだったんです。なんか兄貴、おすすめのものってありますか？もう多分ね、今日今聞いてると思うんですよね。
だとしたらやっぱりコロッケと、
うん、
うなぎですよね。
うなぎ、やっぱりね。
でね、コロッケね、はい、よかったら、はい、ちょっとね、三島大社の周りだけでもね、
うん、
いろいろあるので、
はい、
ちょっと食べ比べとかしてみると面白いかもしれない。
そうですね、
そうそうそう、あの結構お店によってね、あの、うん、コロッケ特徴が違かったりするので、
はい、
三島バレーションもね、ちょっと今ど真ん中のいい時期なので。
あ、そっか、はい、そうですね、
ぜひ
コロッケ巡りと、
はい、食べ比べ、
うなぎと、
そうですね、
楽しんでいただきたいと、
はい、おすすめです。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は暮らしとお金の経済メディアリモから、コロナ禍で増えるテキパキ買い、実は節約上手への一歩だったという記事でしたが、うん、テキパキ買いでも兄貴の店内アナウンスのような気になる内容が流れてきたらつい買ってしまうってこともありますよね。
そうなんですよね、まあ、お店側が仕掛けるんであれば、お客さんがですね、テキパキ買いしてますので、
はい、
そのペースに合わせるように、店舗やあと内容ですよね、アナウンスする内容のキャッチーさ、そして分かりやすさが大切ということですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください、
はい。
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日はビズスパフレッシュから、うん、吉野家の看板はなぜオレンジ色なのか、きっかけはアメリカ視察という記事、うん、看板の色がどんな風に人に影響を与えるのか気になってテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。いつものようにね、じゃあ記事の内容を紹介していきましょう、
はい。
記事ではコロナ危機を生き残る飲食店の秘密、チェーン店デザインの 日本一の設計士が教えるダサかっこいいの法則の著者ですね。でですね、まあ、外食チェーン店のデザイン数日本一を誇る職人出身の建築デザイナーである大西義則さんという方の書籍から引用されているんですが、まず吉野家の看板はなぜオレンジ色なのかなんですけどもね、これには有名な逸話があって、今から半世紀以上も前、当時吉野家の社長だった松田瑞穂さんがですね、アメリカに外食ビジネスの視察に訪れた時、広大な土地を車で移動していた松田氏はですね、1キロほど前方にある、見えるですね、鮮やかなオレンジ色の屋根に、とても目を引かれ、それがハワード・ジョーンズというコーヒーショップの屋根だったということがきっかけとなり、吉野家の看板はオレンジ色になったということなんですね。で、暖色系のオレンジは食欲を刺激したり気持ちを明るくポジティブにする心理効果があります。たくさんの競合店が軒を連ねる繁華街の中で遠くからでもパッと目立ち、食欲を喚起しポジティブな印象を与える吉野家の看板はとても有利、まあ、明治時代に築地の、牛丼個人店として誕生した吉野家が巨大な牛丼チェーンとして飛躍を遂げた大きなきっかけになったのはこのオレンジ色の看板だったのですというふうにまあ掲載されているんですね。さてりなちゃん、印象に残っている看板とかあとマークなんかありますか？
はい、私マークとかそういうものではなくて、うん、こう車に乗って見てると、はいはい、なんかすごく多いのが赤い看板が目に入るんですよね。で、食べ物屋さんなんですよ、うん、で同じ、まあ、チェーン店ではないのにもかかわらず、うん、赤なんですよね、うん、なんかなぜ赤なんだろうって疑問に思ったことはあるんです、はいはい、で、赤の色が目立つなっていうのは感じますね。
なるほどね、はい、僕はですね、これ最近限定ではあるんですが、アウトドアブランドですね、例えばスノーピークとかコールマンとか、あとパタゴニアとかチャムスとかですね、このマークがちょっと気になってしょうがない、
はい、
おそらくこれですね、自粛期間に入ってからまともにキャンプ行ってないんですね。でこれ行きたくて仕方がないという僕の個人的な心理状態によるものだとは思うんですが、はい、まあ、これってね、僕みたいにキャンプ歴30年以上の人もそうですが、今ブームに乗っかって始めたという初心者の方もね、ちょっと同じな感じなのかもしれませんよね、うん、
はい、
でちょっと話を戻して、看板の色とかデザインなんですが、これはですね、僕の専門分野でもあるマーケティングに大きな影響も及ぼすのでとても大切なことなんですが、記事に書かれているようにですね、一般的にりなちゃんがねちょっと目にする赤、
はい、
それからオレンジ、黄色などのビタミンカラーと言われているものはやはり食の相性がすごくいいと言われているんですね。なので吉野家以外にもですね、大手の外食レストランチェーンのほとんどがこの色を使っているんです。で、どれも印象的で一目でどこのブランドのお店なのかということが分かるようになっているのも特徴なんですね。で、全ての人は1日3回お腹が減りますので、その時にいかに印象的に目に映るかということが大切なんですね。
ということは私が赤の看板よく見るというのは間違いではないんですね。
そう、で、通り過ぎてる時はちょっと赤かなとかオレンジかなっていうのが目につくんですけど、うん、お腹が空くと、
はい、
それが大体どこのブランドのお店かっていうのがちょっとふっとこう入ってくる。
へえ、
そうなってるんです。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントやは看板やマークのデザインをする時のポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、色による心理効果をしっかり理解して上昇ということになるんですけれども、
はい、
人は色に対して結構敏感なんですね、
うん、
だからこそ色がどんな印象を人に与えるかということは大切なんですが、先ほど言ったビタミンカラーのオレンジや赤、みたいなのは飲食店の看板や食品のパッケージには向いているんですが、
はい、
例えばですね、弁護士事務所とか会計事務所の看板にはあまり向かないんですね。で、信頼を得るような職業は、信頼を得る色というのがあって、これ青なんで、まあ、私の、ね、いる岩崎経営も含めて青をこの、ね、看板やマークに使っているところってやっぱ多いんですね、
はい、
一方青というのは食欲減退の色なので、食に関するものにはやっぱ不向きと言われているんです、うん、でピンクは優しさとか親しみやすさ、緑は新鮮さとか癒し、あと黒とかはですね、気品とか高級感を与えるというふうに言われているんですね、
はい、
なので、まあ、会社や商品のロゴマークなどを考える上で大切なのは、自分の会社や商品が多くの人にどのような印象で伝わることが望ましいかということを考えて色使いを考えること。 最近僕が見たあのデザインの色使いでですね、ちょっと何を意図してこの色使いを選択したのかちょっと理解できない、まあ正直一番残念だったと思ったのがですね、三島市の北西隣にある町のシティプロモーションで使われているデザインなんですが、はい、キャッチコピーすごくいいんですよ、印象的で、うん、なのに色使いがですね実にこう対極的に印象が悪いような色を使っていて、ちょっと残念すぎて伝わらない感じになっているんですね。なのでこのね色に対する心理効果結構あの効果がありますので、皆さんも十分注意してほしいなと思います。
あのキャッチコピーが良ければいいっていうわけじゃないんですね。やっぱり見た目のこの色っていうのもすごく大切なんですね。
あれもですね、色使いがもっと違ければ、うん、もっと違う形でこう印象に残るものになったのになってすごく感じました。
もったいない。
そう
ですね、うん、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。